のメインディッシュはゴールデンラジオ初登場、女優の財前直美さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はありがとうファイルという5本を、
はい、そうなんですよ、
私になりました。
はい、
本の話も後半でたくさんさせていただきます。
そう、はい、
前半は、
はい、
財前さんは、うちの光浦と、
はい、
NHK で共演
なさった。そう、大河の時に、うん、同じ上手、直虎の時にお世話になりました。
そうですね、
うん、
どんな感じでしたか、お互いに。
面白い人です。
どんな風に面白かったんですか、
ザイザイさん。ね、今さっき言っとって、ザイザイさんの役名が
ユーチンニっていう名前だったんですけど、
ユーチンニ、
はい、
ユーはなんて言ったらいいの、衣編みたいなのに、
シンは椿というか
谷か、ね、これに
チンは
天さんの2位が甘、
あ
の年取って甘さんになるじゃん、はい、お姫様からっていうか、
はいはいはい、
ユーチーニっていう名前だったんですけど、
一緒のシーンはあったんです
か。何度もありました、
うん、はい、どんな感じで楽しくやってたか。
ユーチーニっていう名前で、それで、まあ、お殿様がね、あの寺田心君、なんですよ、でその寺田心君が、結構まあ役者系なので、こう気持ち作るタイプなんで、結構リハとかから結構こう気持ち入れてるのね、
で役者作るタイプってまだちっちゃいでしょ。
ちっちゃいよ、まだその時もね、7、8歳、8、9歳、
7歳か8歳ぐらいじゃ
ないの。7歳かな、その時1、2年生ぐらいだったと思います
けどね。
でその心くんの横に、あの財前さんがいて、財前さんがちっちゃい頃でね、ずっとね、チンチンじゃないよ、ユーチンニだよってずっと
ずっと言ってる。
自分の名前をね、あの なんでしょうね、サンセさんがずっと言ってんの、コホロ君の横で。
ちょっと申し訳ないけど、あの、分かりません、誰が見たって、誰が見たって、
おかしいぞと思って、
誰が見たってチンチンじゃないことは分かりますよ。それ心くんが見たってチンチンじゃないなと思ってると思います。チンチンは自分で持ってますからね。
、はい、でもね、笑ってるのは柴崎こうちゃんと、誰だっけ、山口さやかちゃんとかがもう本当に笑ってて、なんかそれを聞かないとなんかまた言ってるみたいなんで、
それ財前さん本番どのくらい前の話ですか。本番ってかかるどのくらい前の話ですか。
まあだいたい、
本番
前ちょっとしたところで、
本番のだいたい10秒前ぐらいで、あのだいたいあの自己紹介が始まる。チンチンじゃないよ、ユーチンニだよっていちいち念押しするもんで、何してんのこの人と思って。
女優さんにこんなこと言うの申し訳ないけど、本番ってどういうことだか分かってます
か。
え、7歳の子供に向かって
ね、間違えちゃいけないと思って、ユーチンニ様っていうセリフを間違えちゃいけないと思って。
だからそれはそう言えばいいだけで、チンチンじゃないわ、呼ぶんだろうだって、どう考えたって。それは他の人笑います。
分からんけど、なんかね、
本番10秒前ぐらいの話なのこれ、まあ、ずっとそうじゃん、なんかリハーサルとかなら分かるけど、
リハーサル
の時もやってたね、多分ね。
なんかタラチネの母みたいな感じよね、チンチンじゃないよ、ユーチンニだよ、なんか知らんけど、そうセットになってて、
そうそうそう。
だから財前さんがいつも名乗ってくれるんですって。
ディレクターとかそんな怒りに来ない。
全然怒らない、
怒らない。
割と自由でしたよね。
自由でした。財前さんがもうムードメーカーというか、なんかみんなを和ましてくれました、みんなやっぱり最初知り合いじゃないからポツポツしてるのを、ご飯行くっつって財前さんが誘ってくださって、それに全員でおしゃべり始めてしたみたいな、
でみんなでご飯食べに行ったりも、
はい、
したんだ。
そうです、そうです。
これをなんか財前さんが結構まとめるタイプで、
まとめるというか、
まあ、LINE のグループ作って行く人みたいな感じで、
なるほど、行く人行きますよみたいな、
そうそうそう、
はい、みんなで行って、金は誰が出したの。
財前さんが出したかも。
私が出したかな。
そうなの。
すごいちょっと太っ腹
ですか。いやいやいやって、財前さんが全部、
三浦少し出せよお前だって、
ごちそうさまですって言っちゃった。
いいのいいの。みんながね、やっぱ美味しい顔してくれるのが嬉しいです。
いやでも財前さんすごいです。だってお店取ってくださって、みんなに連絡してくださって、お金払って、それでなんかタクシーもさ、こっちなんて止めてくれて、若い子は
何にも残んないじゃん、それじゃ
全部やってくれてさ、
本人に何も残らないじゃん。
そうなの。
いや残りますよ、みんなの 楽しそうな顔がね一番嬉しいじゃないですか。
こいつなかなか楽しそうな顔しないんですよね。
え、人見知りはだもんね、
う
ん、
あら、う
ん、
いやだ、
で気遣いやだし
48になってまで人見知りもう嫌になっちゃう自分が。
楽しい撮影でよかったですね。
そうですね、すごい楽しかったね、みんな仲良かったし、
う
ん、
その撮影の時はもう大分からいらしてたんですか。
そうです、もう十数年大分から通ってます。
あ、そうなんですか、
はい、そうなんです。
10年数年前にも東京を
離れて、離れて、まあ、うん、基本的には子供が生まれたことが一番あって、うん、やっぱり自然豊かなところで、うん、あとおじいちゃんおばあちゃんと一緒 の、うん、家で過ごした方が子供にとってはいいかなと思って、うん、で、うん、一大決心して実家に戻りました、うんうん、
ね、すごいですよね。
その家ってのは大分のどの辺にあるんですか。
大分市内です。
市内にある、うん、あ、それじゃそんな、ね、
田舎ではないですけど、まあ、田舎はまた別にあるんですよ。
あ、また別に、なんかたまにお写真で見た畑とか、
そうそう、うん、畑とかあるのが、うん、ちょうど国東半島の真ん中あたりに、うん、財前墓地っていう墓地がある、んですけど、そのすぐ近くに山とか畑とかがあるので。
財前って本名なんですか。
本名です。
ずいぶん不思議な名前だなと思ってるんですけど、その墓地とかそんな国東半島にあるとか聞くと、はい、なんか由緒あるお名前なんですか、うん、その名前は。
そうですね、なんか調べていくと、うん、昔紀貫之って詩人の、う
ん、はあ、
その
知らないで
紀政 の、うん、がの人が、うん、まあ、宇佐神宮の神官さん、
神宮の、
はい、宇佐神宮の神官さんになられた方が、うん、名前を変えて、うん、財前と名乗ったそうです。元は紀っていう字
木
の
貫
之の、はい、木の貫之の、じゃあなんか遠くでつながってるってことですか。
じゃないですかね、
すごい、
なんか財前ってね、なんか、うん、なんか知らないけど貴族かなんかでお金の管理かなんか昔してたんじゃない。
昔はだから、うん、財って宝とも読むじゃないですか、うん、はいはいはい、稲とか、うん、そういうこう稲穂がこう実ってる、
はい、
その前っていう意味で財前っ
ていう、うん、稲穂の前、
稲穂の前っていう、まあ割とだからその村の人たちを取り仕切っているような地位だったらしいです。
なるほど、やっぱしそういう ね珍しい名前だし、うん、へえ、
やっぱ人としてランクが上なんだよ、うん、だからみんなを誘ってくれてさ、うん、それでみんなの笑顔がすってわしら民ですわ。
そう
です、
あんまそうかもしれない、
やっぱそこがあったんですよ、ディーネの。
でも財政さんあんまりお金に苦労したことはないんですよ、じゃあずっと。
そうですね、
うん、心配はなく、
はい、
うん、なさってお子様も、
うん、
心配なく、お金には、
うん、お金にはっていうかまあ仕事とかも楽しくやってて後からついてくるもんだと思ってるんで。
今おいくつですか。
今中学1年生。
はいはい、もう中学生で、
そうです、
はい、生意気な口が聞いてらっしゃ、聞いてますか。
まあ、まだね、声変わりとかひげとか生えてないので、うん、まだ可愛いです。
まだ可愛い。
そうですか、うん、そんなこともあって、まあ、女優のお仕事は続けてらっしゃる、
はい、ずっと続けてます、はい、
でもライフプランナー、
そうなんですよ、
就活ライフプランナー の
資格をお取りになった、
はい、
これはまたどうしてそんなものをお取りになったんですか、うん、
まあもちろん実家に戻ったこともあるので、うん、はい、周りが父や母のこうお友達関係もみんなこう年を取っていって70代とかになってる時に、もういろんなこう話を聞くわけですよ、はい、葬儀で困った話だったり、こう銀行口座がストップされた話だったりっていうのを聞いてるうちに、なんかこれってこうアドバイスができるようになると、なんか人の背中をこう押してあげるようなことができるんじゃないかなと思って、まあそういうことから入ってみると、なかなかこれは年寄りだけじゃなくて、今生きてる人たちにみんな必要なことだなって、うん、誰しもが、うん、喪主になる可能性があるじゃないですか、うん、だけどそれを親が伝えてくれない、学校も教えてくれない、うん、だからなんか役所の人も教えてくれないじゃないですか、うん、でも手続きしないと戻ってこないんで、
死んでこう行ってみたら、うん、いやちょっとお父様の口座は凍結されてすぐ出せませんよみたいな、
それを知ってるか知ってないかで、うん、かなりのこう事前にやっておくと、うん、後に残された方がすごく楽だなって、うん、で今若い子たちはみんな携帯でデジタルじゃないですか、うん、その指紋認証とかって親が解けるの、うんうんうん、 って思うと、うん、やっぱりこう紙に書いておく必要性っていうのがすごい大事だなと思って、うん、であの、まあ、みんなが分かりやすくまとめて本にしてみました、
うんね、身内でも携帯見れないんですもんね、暗証番号とか本人の、まあ
ねね、携帯とかパソコンじゃダメなんじゃないか、
うん、そうなんですよ、まあ便利は便利なんですけど、うん、いざ家族が開こうと思った時、まあ、自分も暗証番号忘れた時も大変なんですけど、うん、時にえど、うん、なんだっけって忘れることはないですか、
う
ん、
そうそうそう、
私しょっちゅう忘れるんですよ、うん、自分で、うん、
身内ですって証明書持ってってもダメなんですって、
うん、そうなんですよ、
いやもうあれだよ ね携帯いや携帯になってから、携帯の前までは友達の電話番号40個ぐらい頭の中入ってたけど、もう携帯になってからはもううちの事務所の番号も知らないもん、
ね、もう事務所がかろうじて1個
であの家用の写真とかも全部携帯に入ってるんで、
う
ん、最近は
そうか、
だからみんな写真を探すのも大変なんですって、
焼いてないですもんね、
焼いてないから
何にも紙にしてないもん、うん、写真
俺も猫の写真焼いてないわ、携帯に入ってないけど、ね、
そうなんです、
そうだね、そう、しかも俺写真撮ってなんて言ってね、うん、撮るけどみんな携帯で、
携帯なんですよ、
でスマホで送ったよみたいな、
は
い、
そうそうそう、
焼き増ししろよ、そうすると自分の身の回りがパソコンとスマホだらけになると、はい、こう
何がどこに入っているのか、うん、そのパスワードさえ分からなければ、うん、もうどうしていいか分からなくなるし、うん、業者を雇うと20万円、うん、30万円するんですよ、
うん、
だからそれをこう無駄をなんか少しでも今やっといたら、うん、あの軽くなるかなって思って、
うん、俺なんかあれだよね、まあ俺の方が先に多分死ぬかなと思ってるから分かんないけどね、う
ん、分かんないです、
だからもう何にも知らない、うちの中
あら
何にも知らない、
私も親に何度も言ってるんですよ、うん、その整理しといてくれっつって、うん、どこに何があるって言って、うん、もうね、うん、絶対やってくんないの、
うん、
なんならなんでそんなこと言うのっていうもんね、うん、それは私たちが楽になるからだよ、
う
ん、
そうですよね、
はっきり言っとるんだけど、うん、じゃあダメなんですよ、うん、
でもやっぱりコミュニケーションを取るっていうことが一番大事だと思ってるんですけどね、うん、だからこういうことを一緒に作ってあげた方が親もなんか安心する、うん、最終的には安心するんじゃないかなと思って、うん、
このありがとうファイルによると財前さんは125ぐらいまで行きそうですね、
あのうちの父が言ってるんですよ、それわしゃ125まで生きるぞって
あ、そういうことなんだ、
そうそう、
この財前家のライフプランが
財前ですけどね、
ごめんなさい、財前家のプランが載ってますけど、
今日お持ちのファイルは、うん、
これは、QR コードで A4 サイズにこうプリントアウトできるんですよ、うんうん、そうするとやっぱりファイルってタイトルがなぜファイルなのかっていうと、はい、こういうふうにファイルに入れとけば、うん、はい、あの保険証券とかって郵送されてきますよね、うん、
はい、
もうそれ入れとけばいいんです、
なるほど、ファイル
もで、財布の中のものがありますよね、
はい、
カード類とか、
はい、
それを全部いっぺんに並べてコピーしとく、うん、表と裏、そうすると、うん、はい、その中に全部問い合わせ番号と問い合わせ先が電話番号書いてあるんで、
は
い、もうそれを入れとけばいざ財布をなくした時に、うん、もうこの一冊に押さえてあると、うん、もうここの中に、うん、あ、財布の中の忘れ物って、うん、今自分の中に財布の中に何があるかも分かんないでしょ、
う
ん、でも問い合わせすると ここにコピーして入れとくとすぐ問い合わせができるし、うん、いざなんていうの、震災とかがあった時にも、うん、これを持って出れば、うん、本当の証券持ってなくても、うん、ここに入れてます、うん、ここに入ってますっていうことが証明できる、うん、
証明ができれば、
うんうん、
でないと問い合わせしないと戻ってこないですよ、何でも、
うん、
年金もそうですし、
あれずるいっすよ ね払わんとすぐさこっちに問い合わせてくるくせに、
そう
なんかちょうだい言うと、
あの金がね疑ってるんだけど、
うん、
あのジジババたちがどっかにお金ね、銀行にね、
うん、
なんかこうそれで出てこないお金なんか
山ほどある、
たくさんあるんじゃないかと ね、
10年以上使ってなかったらもうね、うん、国のものになってしまいますもんね、
あ、そうなんですか、
銀行が、ね、出し入れがなければね、
私出し入れがない
やつ、あ、そうなんですか、
あるけど、
あ、それは10年
やばいのがいっぱいあるの、うん、置きっぱのが、
うん、あ、そう
だけどなんか、うん、10年で国のものになる前に1回必ず通知は出すっていう、
通知は来るけど、あの引っ越しされてるとね届かない場合もあるんで、
あ、そう、
怖い、めんどくさい、やらにゃいか、
そう、あとあの、うん、相続税とかあるじゃないですか、10ヶ月後に原則現金で払わなきゃいけないんですよ、
う
ん、
えー、
あだからお金持ちの方が亡くなられると現金でその例えば1000万円とかが払わなきゃいけないって現金で用意しなきゃいけない大変なことじゃないですか。
ただ自分のライフプランは立てられるけど、うん、ジジババにですね
そうです
なんか聞いてこうなんつーの、うん、どこに、まあね、早い話、
ね、
印鑑
と通帳とね、
いくらぐらい持ってんのみたいな
聞きづらいですよね。
聞きづらいじゃないですか。それどうしたらいいですか。
まあそういうことから入らずに、うん、まあ、まず自分が作った方がいいかなと思って、私はまず自分が作ってみて、うん、これ一冊にまとまったって便利だよって、うん、でそれで一緒に作りましたね、うん、
で
書いといてって言っても書いてくれないんですよ。
書かないですよ。
書かない。
なんかこういうこう親へのインタビューっていうコーナーを作って、うん、
親へのインタビュー、
面白い、はい、うん、子供の頃の夢は、うん、どんな子供だったの、
なんかこういうちっちゃい時の話も聞いてあげた方がいいなと思って、
うん、
子供が興味を持ってあげる、うん、時間がかかります。
すいません、正直金のことが聞きたいわけでしょ。そうじゃない。
いやでもやっぱりこう生きてるうちに聞いといた方がいいこととかあるじゃないですか、うん、やっぱ思い出として、う
ん、あと親類関係とか分かんないもんね、ちゃんと聞かないと ね、
あと葬儀の仕方も地方によって全く違いますから、うん、それも聞いとかないとすごい恥かくことになるし、
うんうん、私はいつも、うん、聞いてますもんね、大竹さんに棺桶に入れてほしいもあるって、
何でしたっけ、
いつも聞いて
る、いつも聞いてるけど毎回忘れちゃうんだよね、うん、
今
タバコでしたっけ、タバコ、
それだけだね、
タバコだけ、
タバコだけだ、
ね、猫の写真、
別に猫の写真、
ま
あ、まあねね、
あれユリでしたっけ、棺桶の中入れてっつったの、
俺あんまり棺桶の中にお前に花入れてくれなんか言った、
う
ん、
あれじゃあ誰だろう、黒沢だったかな、うん、なんかね、私たちは言い合ってるの、あのこういうのなんか、うん、残しといた方がいいぞって、
うんうんうん、そうそう、あ
でもこれローンのこととかね、
あ
こ
う
そうちゃんと、まあ、でもこれ見てたらここでローンが終わるなんていうところも出てきたりするわけだよね、
う
ん、
そうですね、
あの年食って、はい、例えば35年ローン、
うん、ローンが ね、
うん、あここで終わるからみたいな、
うん、
でも息子さんにも金かかりますね、
まあそうですけど、うん、やっぱ親になった以上、うん、なんかそれも楽しみじゃないですか、
うん、
ね、生きがいだし、うん、なんかそういうものがあるから、うん、なんか頑張ろうって思えるし、うん、
年表には息子が医者になりたいと言ったら、
そうそうそう、2000万円って一応ほらかかるお金も想定しとかないと、うん、ねえ、うん、なんかいざなんかねえ、うん、そこにお金ないから行かせられないわっていうのもなんかかわいそうだし、ね、可能性をちょっと少しでもこう上げてあげないとって思って、
お医者さんになりたいって言ってるんですか。
言ってないです、言ってない、そういう一番かかるので大体お医者さんとか、うん、ね、弁護士さんとかそういう人たちが多いので、
はい、まあでもね、いろんなことは世の中起こるからね、
そうです、そうです、
それを少しでも整理して分かりやすくして、
そうで人生今 100歳時代って言われてますから、うん、自分もまだまだ長生きすると、
う
ん、
やべえ、
今度息子に迷惑かけることになるんで、うんうんうん、そういうこともね、はい、なんかあらかじめ想定しておいて、うん、なんか無事に無難に済めばいいじゃないですか。
でこれ一回書くじゃないですか、
はい、
でもなんか書き直したくなるじゃないですか。
だからファイルなんです。
だからファイルなんです。
あーなるほど、
これなんです。
こうあってなんのビニールになってて
紙で入れるファイル閉じられる、
閉じられるっていう、だから
それ
書き直したい時はこれをコピーして入れ替える、気が変わったら入れ替えるとか、
うん
うん、でもあの面倒くさい人はもう保険証券とかそのまま入れちゃう、う
ん、入れちゃう、
ちょっと話はあの込み入るかもしれないけど、
う
ん、まあ、健忘症とか、
そうそう、
親御さんとか、まあ、自分もそうだけど、それから認知症、
認知症になったら銀行口座ストップされますからね。
え、
うん、だから
あ
の、だから俺なんか書くんだったら今がもうその時期ぐらいな話忘れちゃうからね、もうだからまあ認知症みたいなのになった時に自分の字で書いとけば、俺 おじいちゃんの書いた字をみたいな、うん、そうそう
そう、字もちゃんと思い出として残るじゃないですか、うん、
字は確かに思い出になります、
ね、パソコンだとみんなね、あれだし、
俺自分の書いた字自分で読めないぐらい汚いんだけど、
まあでもそれもこう個性なので
個性だけど、うん、読めねえ自分でっていうのもちょっと情けない話だけど、ね、
それもでもおじいちゃんの字みたいなのはちゃんと思い出に残ると思います、うん、
確かに字は分かるわ、
ね、だからそれぞれのこうなんて家庭の味とかのレシピとか、うんうん、そういうものもあったらこうなんかあお母さんの味再現したいなとかあるじゃないです か、うん、だからそういうものもね、あの伝えていくっていうことも大事かなと思ってて、
でも大竹さんが言っとった、うんうん、このファイルをね、うん、の置き場所を忘れたらどうするんだって、うんね、
このファイルを取られたらどうするんだ、
どうするんだ、
その心配ばかし
まあね、
まあそれはちょっとね、
それはもう
ぬかみその中の中に入れても入れとくしか手はないから、
うん、でも一回まとめた方が絶対いいですよ、
まあそうですね、
自分今だって自分でよく分かってないもん、もうあっちゃこちゃあっちゃこちゃ引っ越しばっかするし、
うん、
でもこの本にはなんかこう自分で作るっていう表題があるとおり、なんか洋服も料理もたくさん出てきてますけど、
洋服も、
はい、
はい、
これは何だ、これは
洋服は、うん、うちの母が着物がすごく好きで、
はいはい、
で、うちの、うん、おばあちゃんの、あのかすりのもんぺとかあるじゃないですか、
はいはい、
あれを、なんていうの、パッチワーク、パッチワークにして、
パッチワーク、
こういう風にスカートにしたり、
ああ
表紙になってる、
履いてるスカートが、
そうそうそうそう、
はあすごい、
これは琉球がすりだったり、はい、久留米がすりだったりっていうものをこう、はい、パッチワークにして、
窓の枠後ろにあるのは
これ自宅ですね、
これ自宅なんですか、
そうです、
うわ後ろが森、
ね、森の手前にお子さんの絵です ね、 ですね、これは何歳ぐらいかね、6歳3歳か
1年生ぐらいですかね、
6歳ぐらいかね、
キリンですね、お尻向けて
る、不細工なキリンですね、
ね、
太いですね、この
お尻ですね、
かわいい、
はい、
色合いの
このなんかファイルの中に、なんでこのじゃこの佃煮とか、
ああもうそれはもう田舎ならではの、あの
出てくるんですか、
父が家庭菜園をしていて、うん、母がその加工をするので一緒にやってるんですけど、味噌を作ったり、
すごい、
あのそれぞれ漬物とか、はい、まあ、これからだと栗を拾って栗拾いしたりかぼすちぎったりとか、そういうのをやってます。
お宅には大きな琵琶の木があるっていうか、
琵琶の木あります、
琵琶の木の、そうなんか、
これね、
あこれ、あこれ、あいやくれた琵琶のケーキス、琵琶の葉、ビアノハエキス、
なんか要求したみたい
に、ね、欲しい、これ私読んでこれ欲しい、
これはね、あの例えば火傷した時とか、 あとか虫刺されとか、
ニキビも治ります、
ニキビも、
ビアの葉は結構
かなりの、そうですね、万能薬で、
うん、
で喉スプレーにもなるし、まあ、あの、うん、自分で作れるんで、はい、あのみんなにおすすめしてるのは自分で作ってくださいって、
へえ、これどうやって作ったんですか、
ただホワイトリカーでつけるだけ、
葉
っぱを、
葉っぱを、
うん、
葉っぱを摘んできて、
2、3ヶ月するとそんな色になる、
へえ、それで万能薬が、
そうです、そうです、
ありがとうございます、いただきます、
あ、もう時間、はい、もう時間ですか、何よ、まだ何も喋ってないわよ、
何か言い残したことありませんか、ご本の方で、
いやいや、これはもうみんなで、自分の家庭のことは自分たちでちゃんと、うん、まとめて作ってほしいなと思ってます、
う
ん、はい、
じゃあ財前直美さんの本、自分で作るありがとうファイルは、うん、公文社から税込み1512円で発売中です、
はい、
はい、ありがとうファイルです、
はい、
はい、すいません、お時間来てしまいました、はい、またぜひ来てください、
はい、楽しかったです、ありがとうございます、また女優
さんの方でもドラマで楽しませてください、
はい、ありがとうございます、
本日のゲストは財前直美さんでした、
ありがとうございました。